皆さんこんにちは。いきなり笑いが起きていましたが、この学校で私は沖縄に来るということで、ということではなくですね、最近この格好で、1ヶ月前ぐらいにも福島県の方で、福島市というところで講座をしたんですね。で、先ほどスタッフの方にお伺いすると、東京はもう11度だっていうふうに言ってましたが、その時も福島は相当寒かったと思うんですが、その時も私もこの格好で講座してまして、これがユニフォームなんです。なので、ふざけているわけではなくて、真面目にこの格好をして、今日はガラクタ整理の話をしたいと思います。皆さん本当に集まってくださってありがとうございます。私以前、沖縄に住んでいたことがありまして、浦添に国際センターというのがあります。JICA といいまして、国際協力をする独立行政法人なんですね。こちらの方で仕事をしてまして、でそこを辞めて、このガラクタ整理士というのになりました。もともと片付けが上手だった人間ではなくてですね、家の中は例えばこう人がピンポンと突然やってくると、まあ、10分15分ぐらいこうちょっとこう入ってもらえないような、外で待ってもらわないと入ってもらえないような家だったんです。また家に誰か来て、まあそれで10分15分でこう頑張って片付けたとしても、開けて欲しくない部屋だったりですね、冷蔵庫は絶対触られたくないとか、そんな家に住んでいた私が、先ほどちょっとご紹介いただいたカレン・キングストンという、この人はイギリス人の人なんですが、世界でも200万部ぐらい売れている、ガラクタ捨てれば自分が見えるという本、の著者でもあります。彼女に出会ったことがきっかけで、このガラクタ整理に目覚めまして、当時私はどこでしたっけね、石峰に住んでましたね。市の石峰町の方に住んでたんですけども、その家を本当に大きくガラクタ整理をして、そしてその後ジャイコンを辞めてしまって、こういうふうに講演活動をするようになったらなっていったんです。でおかげさまで本がそのガラクタ整理がきっかけで、物を整理したことがきっかけで、講演をするようになって、そして本もおかげさまで、東京の方で講演会をしたら、ぜひ PHP さんの方が本を出しましょうということで最初の本が出まして、おかげさまでそれも売れて、今回ご紹介しているこの本も3冊目の本なんです。2012年に出た本で、3年前に出た本なんですが、つい最近増刷が決まって、この3年ぶりの増刷ということで、PHP さんもすごく驚いてくださってて、その本っていうのが最近は回転が早いですよね。売れてもすぐこう売れなくなって、まあ、CD とかそういったものも出るかもしれませんが、だったのがこの3年間経って初めて増刷されたということで、こういったいろんないい変化が自分の中に起きてきたきっかけがガラクタ整理でした。もともとは本当に物が多かった人間なんですけども、やることで人生が本当に変わっていたので、タイトルで人生は全てうまくいくというふうにこう書いていて、嘘だろとかって思う人もいるかもしれません。なんで整理することでそんなに人生が変わるのかっていうのは、えって思う人もいるかもしれませんが、どうして変わるのか、どういうふうに人生が良くなっていくのか、またその秘訣、どうやったらこれから、今日は11月の23ですか、はい、ありがとうございます。11月の23日ということで、もう今年ももうすぐ終わりです、なのでこの今年中にぜひ自分が持っている使わないものであったり、古くなったものであったり、もう全然読んでない本であったり、しなくなった服であったり、そういったものを整理することで、どのように人生が変わっていくか、どのように新しい2016年が迎えれるかという秘訣や詳しい話をしていきたいと思っています。最近いい言葉を知りまして、ガラクタ整理、皆さんも近藤麻理恵さんという方の本がものすごく日本でも売れてますし、あと断捨離という言葉も皆さん聞いたことがあると思うんです。いろんな今整理の本が出ています。いろんな整理の本が出ていたり、いろんな整理の講座に受けたという方もいらっしゃるかもしれませんが、私が思うガラクタ整理を成功させる一番の秘訣、ガラクタ整理をうまくいかせる、秘訣からお話をしたいと思うんですが、私ですね、漢字が弱いんですね。ひらがなでいきます。 秘訣ですが、こう見えて私は北海道大学で、北海道大学の出てわかる？書けます？秘訣の秘訣。こっちはこれですよね。こっちだって。右側はこれですよね。左側はわかんないんですけども、秘訣について話したいと思うんですが、どうやったら、これガラクタ整理だけではなくて、いろんなことに当てはまるんですけども、何か自分が達成したいこと、何か自分が終わらせたいこと、例えばこの仕事を終わらせたいとか、何か目標を持ってこれを達成したいと思った時に、一番の秘訣って何だと思います？うまくいかせるための秘訣。これね、結構盲点になってるんですけども、ズバリですね、始めることなんですね。皆さん、断捨離とか、物の整理ってすごく気になってるんです。気になってて、あ、整理しなきゃいけないなとか、テレビで断捨離、とか、ガラクタ整理、物の整理の番組とかを見ると、あ、うちも汚いな、もううちのなんかも整理しなきゃいけないなと思うんですけども、そこで終わってしまうんです。なので、一番の秘訣は、始めることです。本当に。何かこう、目標を設定したりですね、やる気を起こしたりとか、そういったことよりも、私が一番大事なのは、だと思うことは、始めることだと思ってます。なので、今日この話を聞いて、ああ、なんか竹内さんの話聞いてやらなきゃいけないなと思いましたとか、家の中のこういうものが気になりましたで終わったら、絶対にガラクタ整理は成功しないんです。当たり前でしょ？始めるから終わるんですね。物事ってそうなんです。始めるから終わるんです。ですから、必ず始めるということだけ覚えて帰ってくださいね。では、どんなものがガラクタか。私がこのガラクタ、まぁ、ちょっとガラクタって書くと、すごくこう、なんでしょうね、いろんなイメージがつきやすいので、どういったものを指しているのかっていう話を最初にしたいと思います。4つのポイントで説明ができるんです。1つ目が、使わないもの、好きではないもの、これがガラクタです。皆さんの家にあるもので、使っていないものとか、読んでいない本とか、使っていない食器とか、着てない服とか、そういったものはガラクタです。そして、たとえ使っていたとしても、好きではなければガラクタになります。よくあるのが、こう家の玄関に置いてある置物が好きではないんですとか、家に飾ってあるものが好きではないんですっていう人がいるんですが、そういうものが飾ってあると、見るたびに皆さんの気持ちを下げています。見るたびに嫌な気持ちになるんですよね、それを見るたび。特に毎日目に入るようなものは、こういう好きではないものだとガラクタになっています。ちょっと聞いてみましょうか。皆さん、今年の夏、皆さんが持っている夏の服ってあると思うんです。自分が持っている夏の、夏着る服。私もね、まだ夏みたいな格好しますが、一応夏が終わって、皆さんだんだん冬っぽい服になっていってると思うんですけど、今年の夏ね、自分が持っている夏用の服で何割ぐらい着ましたか？ちょっと今思い出してもらいたいんですけど、自分が持っている服の全部の量を思い出して、今年の夏、その全体から見て何割着ているか。誰にも言わないので、正直に答えてくださいね。多い方から聞いていくので、手を挙げてください。いいですか？全部来ました。9割来ました。あ、わかりますね。8割来ました。7割。6割。いいですね。ね、もうとてもやりがいがある、皆さんですね。5割の人は半分来た。お、ちょっと上がりが入ってますね。4割。3割。3割多いですね。2割。1割。1割より少ないって言ってますか？これは経済学のパレート、経済学者のパレートという人が見つけた、見つけたルールなんですが、8単位のルールというのがあります。これはパレートという経済学者が、どういうルールかというと、例えばですね、家の中に100着服があるとします。 そうすると8対2で8割と2割で分かれる。どういうふうに分かれるかというと、100着服があったとしたら80着、8割の80着は2割しか着ないんです。で逆に持っている服の2割、つまり20着を8割の割合で着る。つまりよく普段着るのは全体から見て大体2割ぐらい。これだけ服を持っていたとしたら8対2で分かれて、普段よく着るのはこっちなんです。で大体80着、100着あるとしたら80着はほとんど着ないんです。こちらに大体皆さんが好きな色の服であったり、今の体型に似合う服であったり、そういった服が入っています。でもこっちの方には例えば買って、とっても高かったんだけど、買ったんだけども今の体型に似合わないんですとか、今はもう似合わなくなりました、でも高かったから手放せないとか、いつか着ようと思って取ってやるとか、こういったものがほとんど。これ服だけではなくて、皆さん自分の家の持ち物を思い出してもらいたいんですけども、例えばこの1ヶ月ですね、食器棚の食器って何割使ってますか？食器棚の食器も例えばこの1ヶ月で8割使ってるっていう人はものすごくこうガラクタの少ない人だと思います。大体皆さん食器をたくさん持っていて、例えば結婚式の着物でいただいたとか、いろんなところで買ったとか、昨日もそういえば私坪屋の小学校の方に行ったら、やっちむん祭りのことをしてましたけども、そういったものをたくさん持っていても普段使う食器っていうのはすごくこう限られるんですね。人って持っているものを一様に使うわけではないんです。だから100個食器棚の中に食器があったとしたら、100個をこう毎日こう順番にこう使っていくわけではなくて、普段使うのはこのあたりだけ。こんな風になっていくでしょう。あとは本棚に並んでいる本を、例えばこの1ヶ月で何割読んだだろうとか、家にある靴を、この1ヶ月、自分の靴をこの1ヶ月で何割履いているだろうとか、あと今日は女性の方も多いですが、例えば、アクセサリーとか、そういったものも、あとカバンとか、そういったものも普段何割使っているかっていうふうに見てみると、結構2割だけっていう人がほとんどです。これは人が持つ持ち物には全て当てはまるルールですので、この加齢度法則というのはぜひこれも覚えてみてください。そしてこれで家の中を見てみると面白いと思います。結構使ってないものが目についてくると思います。今日お話しするのはもちろんこっち側ですね。だからこっちがガラクタになる。私が最初に書いた本、先ほど本を書きましたという、三角本を書きましたという話をしましたが、最初に出した本は、8割捨てればうまくいくという本を出したんですね。で、本当に8割捨てればっていうふうにバーンと書いて、なんか大げさなことを言ってるとか、ものすごいことを言ってるっていうふうに思われたんですけども、実はここのルールに基づいています。なんかこう、全く根拠もなく8割捨てましょうと言ってるわけではなくて、大体人が持っているものは、8割はほとんど使ってないんですね。でも持ってるんです。大体出てくる理由は、いつか使うかも。いや、今は着ないんだけど、いつか着るかも。で最後にいつ着たんですかって聞くと、5年前です。でもそれって面白いんですよね。5年間ですね、その人は、その服を着なくても人生は成り立っているわけなんです。皆さんの家の持ち物も思い出してもらいたいんですけども、何年間も使ってないものとか、何年間も着てないものというのは、皆さんが一回も手をつけなくても、もう人生とってもハッピーに生きれているわけなんですよね。だから本当になぜ持ってなきゃいけないのかっていうのはちょっと見直してみるといいと思うんですが、ちなみにこのことは本の中で書いてますけども、よく痩せていた頃に着れた服を持っている人がいるんです。痩せていた頃に着れた服を持っておいて、いつか痩せたら着てみようっていうふうに思う人がいるんですけども、痩せていた頃に着れた服を持っている人は痩せれないというルールがあります。これもぜひ覚えておいてくださいね。いいですか？じゃあどうやったら痩せれるかというとですね、痩せていた頃に着れた服を手放すと痩せれる。これ本当で、私がですね、何冊目の本を出した時だったか、3冊目の本かな、 出した時に、ここまたこの上の階で講座をした、講演会をしたことがあるんです。で、その時に終わった時に、ある女性が来てくれたんです。で、その人は携帯の写真を持って来ていました。で、この写真を見せながら私の話をしてくださって、竹内さんの本を読んで、そこに痩せていた頃に着れた服を手放すと痩せれると書いてあったので、実際私は手放してみたんです。で、今がその状態で、1年前がこの状態でしたというふうに見せられた時の彼女の状態は、確かね、96キロでした。96キロからね、この人は1年間で60キロ台まで落とした。本当に。沖縄の方です。で、この人はいろんなダイエットを試したんですけど、それまでに。もういろんなありとあらゆるダイエットを試したけども、全くうまくいかなくて、でも僕の本をたまたま知って、そこに痩せていた頃に着れた服を手放すと痩せれるというのも書いてあって、騙されたと思ってやってみたんです。そしたら1年間で30キロ落ちましたっていうことでいらっしゃいました。最近ちょっと体型が気になるなという方ぜひやっぱりそういったものを持っているとですね、常にこうある意味こう今の自分が好きじゃなくなってもいくんですよね。今の自分の体型が好きじゃないからいつか着よう、いつか着てこうよく見せようと思っていたりとか、今の体型が好きじゃなくて昔は良かったなっていう気持ちでそういったものを持っているんですね。こういったものだから、2つ目が散らかったもの、3つ目が無理に押し込んだ、4つ目が未完成のものです。たとえ好きであっても、たとえ使っていても散らかっている塔からったです。例えば皆さんの家、すぐ掃除機がかけられる状態になっていました。掃除機をかけようと思ったら、まずはこの床の上にいっぱい置いてあるものを片付けないと掃除機がかけれませんという状態になっていると、パンからったですし、ご飯を食べようと思った時に、まず最初にすることが、食卓の上をきれいにしないと食べれないぐらい食卓の上が散らかっている。部屋全体がもう散らかっていると部屋全体もガラクタになってしまいます。あと無理に押し込んだものというのは、例えば一軒家に住んでいた人が小さい、ワンルームの家に引っ越した時に、一軒家で全部使っていたとしても、一軒家の時には全部使っていたとしても、その狭い家に引っ越した時に全部持っていくと物がぎゅうぎゅう詰めになってしまいます。そういうのもガラクタになってしまいます。あとは皆さんの家で、引き出しを例えば開けようと思った時にこう開かないぐらい物をこう押し込んでいるとか、押し入れを開けるとこう雪崩が起きて物が流れてしまうとか、そういった状態になっていても、それもガラクタです。無理に押し込んだらガラクタになります。ちなみに私の師匠 の、 そのカレン・キングストンさんから聞いた面白い話は、彼女は風水の専門家でもあって、家の中にね、家の床の上に物をいっぱい置いている人、で疲れて帰ってきた時に、わぁ疲れたなと思って家の中を見ると、物がもう床の上にいっぱい散らかっていると、でも全然片付ける気もしないし、もう明日までもうすぐ寝たいという気持ちになるかもしれないんですけども、床の上にたくさん置いてあるものを、例えばテーブルの上に上げるとか棚の上に上げるという風にするだけで気持ちは随分楽になるという風に言ってました。ですので、ぜひこれもやってみてください。床の上に物がいっぱいあるなという家の場合、それだけで気分を下げていることがあります。未完成のものもガラクタなんですけども、未完成のものというのは、ボタンが外れて着れなくなった服で、直せば着れるからずっと持っています。でも直してないので、2年も3年もずっと、クローゼットの中で眠っていますとか、あとはアイロンとかもそうですよね。アイロンとかが壊れてしまった、電化製品が壊れてしまったので、修理に出せば使えるから、とりあえず例えばタンスの上に置くとか、高いところによく置くと思うんですけど、高いところに置いて、そのまんまずっと直してません。そういったものも、未完成のもので、ガラクタです。この4つのポイントに当てはまるものが全てガラクタで、この4つのポイントに当てはまるものは皆さんを常に下げていきます。 今日お話しするあのガラクタっていうのは物なんですね。すべて私が話すのは物の話なんですが、実はこの物は皆さんの内面とつながっています。心の中と。例えば整理したことがある方は感じたと思うんですが、整理するとすごく気持ちが晴れやかになったりとか楽になったりしますね。スッキリしたりしますね。この人が持っているものっていうのはただ単に物ではなくて、必ず人と目に見えない糸でつながっています。でこういうガラクタをたくさん持っている人は必ず気持ちが下がっていたりとか、やる気が落ちていたりとか、運気が下がっていたりとか、下がるんですね。でも散らかって部屋に入ると気持ちが下がりますよね。あっていう。よし、今日から仕事を頑張るぞと思って月曜日出勤をしても、職場が散らかってるだけでやる気が落ちますよ。好きじゃないものを見るたんびに気持ちが下がるんです。あ、これ。よくある話は、私いろんなところでもう日本全国いろんなところでこういう話をしてるんですけど、よく聞くのは、主婦の方にお話することも多いんですけども、お姑さんにいただいたもの、お姑さんが毎年プレゼント、誕生日にプレゼントを送る。そのものが好きじゃないんです。で、捨てるとお姑さんに捨てたのとかって言われそうで捨てれない。でそういった質問いろいろ、最近はですね、一番大きかったのが布団でしたね。中途半端から布団をもらって、その布団がずーっと押し入れにしまってあって、でもそのお姑さんも家に来ることがあるから、どうしようと思ってるんですっていう人もいたんですよ。まあ、こういった基本的にね、好きではない、人からいただいた好きではないものも手放すことは大丈夫です。私これまでいろんなそのお姑さんとの関係でいただいたものをどうしようっていう質問を受けてきたんですけども、基本あなたの基準で手放していいですよっていうふうにアドバイスをして、大体皆さんされるんですけども、その後苦情の電話とかはかかってきてないので、これでなんかお姑さんにバレて怒られましたとか、そういうことは一切やっぱりかかってこないので、とにかく自分、いただいたものであっても、自分が好きでなければ自分の判断で手放して大丈夫です。逆にそういったものを持ち続けていると、皆さんの本当に気持ちを下げます。見るたんびに、この嫌なお姑さんの顔が出てきてたんですね。見るたびに、ああ、これどうしよう、整理しなきゃいけないのに整理してないな、ずっとここにあって、ずっと私決断できてないな、優柔不断だなって思ってしまったりとか、こんな気持ちにさせるのがガラクタなんですね。ある意味こう、無知を打つようなもんです、自分にガラクタを持つというのは。だってね、この家の中は片付いてないだけで、あ、自分ってダメだなとか思ったりしますよね。こうやって自分に無知を打ってるんですよね。自分ができない。これまでいろんなテレビも行っていろんな講座も受けたのに、私が整理でこのものが、例えば本棚にたくさん本があって全然手放せないと思うたんびに自分に無知を打ってるんですよね。お前は整理が下手だってできない、ピシッピシッピシッって感じでやってしまうので、そういった意味でも決断は早ければ早いほどいいです。いつ決めればいいですかとか、いつ手放せばいいですかとかいう質問を受けるんですけども、もうできるだけ早い方がいいです。それはなぜかというと、それを持つことで、それを思い出すことで、常に皆さん気持ちが下がっているんです。私自身、その物がたくさんあった時代っていうのは、まさしく家の中にそんな状態だったんですよ。私は雑誌で、よく3月、2月3月ぐらいになると、整理、なんて言うんですかね、あれって、こう、いろんな人の家を、こう紹介されてて、整理が上手な人とか、家の中のデザインが上手な人とかっていうのが、引っ越しシーズン前に出るんですね、たくさん。私は片付けが本当にできない人間になったので、そういった3月、2月にそういう雑誌が出ると、どんどん買っちゃうんです。もう、買わざるを、もう見ると買っちゃうんです。で、これで何とか綺麗にしよう、何とか綺麗にしようと思って、何でも何でもそれを買ってて、20冊ぐらいこう家の本棚に並べてあって、それを見るたんびに、整理ができないと思ってたんですよ。本当にできなくて。でもどうやったら整理できるようになったか、なんか収納の方法を学んだからっていうとそうではなくて、本当に手放すことを学んでいったときに、収納のやり方は全く気にしなくても、綺麗に収納もできるようになったし、私たちって、よくこれも講座で言うんですけど、世の中にはこう私って引き算と足し算があると思ってるんです。で、どういうことかっていうと、例えばね、こうやる気が下がっているときに、私たちこう、なんかこう、今、なんかちょっとこう、特定の商品名を言いそうになったので、気をつけたいと思うんですが、なんかこう、やる気が下がったときに、これを飲んで元気になろうとか、 ヤンキーが下がった時に、なんだろう、何かこう、本を読んで勉強しようとかですね、やる気を高めるための本を読もうとか、そういうふうに足すことにはすごく慣れてるんですよね。でも案外やらないのが引くことなんです。つまり、家の中にこういうものを持っていると、皆さんの気持ちとかやる気とかエネルギーを下げ続けているので、足そうとする前に引かなきゃいけないんですよね。でも私たちってね、足すことに慣れてるんですよ。努力が足りないんですね。努力が足りないとか、栄養が足りないとか、なんかこう、入ってくるものが足りないから、自分のパフォーマンスとか、自分がうまくできてないと思いがちなんですけども、案外、自分が持っているものを、こう、無駄にどんどんどんどん出してるから、うまくいってないことになります。お金も似てると思うんですよね。お金も、その、お金を増やそうというふうに足すよりも、無駄にしている、無駄に出しているものをどんどん引いていくということで、別に収入が増えてないのに生活が豊かになるということもあります。実際にガラクタは持つことでお金はかかるんですね。例えば皆さんの家に、家っていうのは広さに応じて、税金がかかったり家賃がかかりますよね。そこに置いてあるものがガラクタじゃなければいいんですけども、そこにガラクタを置いているという人は、そのガラクタを持つために月々支払っているんですよ。例えば物が少なければ小さな家に住んで家賃が安くなるのに、物が多いから大きめの部屋に住まなきゃいけない、大きめの家に住まなきゃならないとなると、そのガラクタ分だけ毎月支払っているんです。引っ越しもそうですよね。引っ越しも物の量によって引っ越し代金って変わってきますよね。あれが使っているものを移動させるんであればいいんですけども、使ってないものを移動させていると、そのガラクタのためにお金を払っているんです。私ね、最近本当に物忘れが激しくて、こう今喋りながらこれを言おう、あれを言おうとか思いながら、何を言おうとしたんでしたっけね。ちょっと待ってくださいね。これが出てくるときと出てこないときなんですけど、お金の話、出ていく、聞く。出てこないようですね。また途中で出てきたら言います。これは福島県でもこういうことがあったんですよ。とっても大事な話を忘れてしまったりしたんですが。いいですか、引き算です。ガラクタ制度引き算です。皆さんの家の中を見てほしいんですが、あ、今私例えばこうやって消しましたよね。消して、ここに、あ、もう天才だ私。ここにスペースができますよね。スペースができるとやれるんですよね。で、家も全く一緒で、皆さんの家の中にスペースがないと新しいものがやってきません。もう覚えておいてください。何か自分の、才能を伸ばしたいとか、これから何か研修を受けたいとか、あとはこれから人生の転機を迎える、結婚、離婚、引っ越し、子供の就職、子供の進学、これから受験がある。何か新しい運気とか、新しい出会いとか、何かを呼びたいときには、新しいことを始めるときには、今私消しましたよね。消すから、スペースができるから新しいことができるんです。例えば手のひらの中にね、物をいっぱいにこう、持つじゃないですか。あ、持って、私こういう状態でこの三品茶を掴もうと思っても掴めないでしょ。これ当たり前なんですけど、できないんです。どうやったらできるかっていうと簡単で、こうやるとできるんですよ。でしょ？家もね、全く一緒です。皆さんの家に、例えばこれから2016年で年が変わりますよね。新年に、いい運気を呼び込みたい。2016年からとってもいい年にしたいと思った時、新しい運気を呼び込みたいと思った時に、家の中にスペースがないと、起用がないんですよ。これもぜひ覚えておいてください。自分の家の中にスペースがちゃんと空いているかなということです。スペースがないところには新しいものは絶対に来ません。そしてこれは自然のルールなんですけども、スペースができると必ず変わります。空き地を思い出してもらいたいんですけども、空き地って空き地のままずっと空き地、そっくりそのままずっと続くってことないですよね。そこに草が生えたりとか、鳥がやってきたりとか、風が吹いたりとか、建物が建ったりとか、人がやってきたりっていう風に、空き地って変わりますよね。空いたところが変わるというのは、これは自然のルールです。皆さんが何か変えようとか、良くしようとかする前に、自然のこの 宇宙のルールで変わっていくんです。だからガラクタ星、特にこういう2016年から新しい流れがやってこようとしているときに、その流れに乗って新しくもっといいようになっていこうと思うときは、まずしなきゃいけないときはことはスペースです。私はここを消したのと本当に一緒です。使わないもの、古いものを家から出すことで新しいことが始まります。食べることも思い出してもらいたいんです。皆さん、私たちみんな食べるじゃないですか。で、これ食べないとみんな死んでしまいますよね。食べる行為って、噛んで消化してうんちとして出しますよね。噛んで消化してうんちとして出すっていうのを私たちずっとやるわけですね。で、例えば本となったとか、物となったとか、違うことをする。例えば本であれば読む、読んで噛むと一緒で読みますね。で、読んだものを吸収します。例えば胃で消化するのと一緒で中身を吸収します。食べ物であればうんちとかおしっこで出すんですけども、物とかあったら持っとくんです。本当は噛んで消化して出す、噛んで消化して出すというのが私たちの24時間やる、もう一生やり続ける人間にとっての本当に根本的な流れのはずなのに、物とかの途端、使って吸収して持っとく、使って吸収していつか使うのに持っとく、こうやって手放さない、もったいないから持っとく、持っとく、持っとくってやるのは便秘と一緒です。皆さんの体が便秘になっている状態と同じなわけですね。で、さっきから言ってる通り、で、便秘の時に足そうとする前にしなきゃいけないことがありますよね。便秘の時はうんちを出すことが先なんですよ。でしょ、当たり前ですけど、そういう便秘の状態で例えば新しい出会いが欲しいとか、新しい恋人が欲しいとか、何か新しいことを始めたいと思っても、もうイライラしてたりとか、肌がボロボロだったりとか、体調が悪いのでうまくいくはずがないんです。入れる前にまず出す、出すから入れるんです。本当にこれがガラクタ星の本当に根本的なルールです。何か質問ありますか？私がペラペラペラペラずっと喋ってるんで、今日これを聞きたくて、家のこれが、絶対に他の人には私言いませんから、こういうものが、ね、あって、困ってるんですっていう人とか、もしあったらぜひ聞いてみたいんですけど。はい、そちらの方、どうぞ。
好きなものが散らかってるんですけど。
あのですね、大事なポイントは、家の中にちゃんと置く、物を置く場所が決まってるかっていうのを振り返ってみる必要があります。なんかね、とりあえず置く人って多いんですよね。なんか家に、書類が取ったら、ダイレクトメールのこう、なんていうんですか、住所に書かれた手紙、変な日本語ですね。その手紙がやってきたときに、みんなとりあえず置くんですよね。とりあえずテーブルの上に置くとか、とりあえずキッチンに置くとか、とりあえずベッドの近くに置くとか、で、とりあえずとりあえずってやるからどんどん物が散乱していくんです。まず自分の持ち物をどこに置くかを明確に決めます。それとっても大事です。あとは、かといってですね、完全にきっちりする必要もなくて、ちょっと遊びも持たせていいんです。例えば、そうだな、なんかこう、カゴ、よくこう100均でも売ってますよね。ちょっと大きめのカゴとかを買っておいて、何でも入れれる箱みたいなのを作っておいて、置く場所に困っているものはそこにとりあえず一時置いておくっていう手もできます。置く場所を決めるっていうのがまずとっても大事です。置く場所を決めない人も多いです。思い出した、どうでしたこれ。ちゃんと大事な話を思い出すんですよ、私。引っ越しの段ボールありますよね。引っ越しの段ボールは、絶対に開けて、処分してください。引っ越しの段ボールの中に、引っ越した状態のままずっと物を入れ続けてる人がいるんですけども、あれは本当に NG です。で、その理由をちゃんと説明したいと思います。これを、大事なのは、皆さんこれかもね、引っ越しがあるかもしれないので、家を移るとき、覚えておいてくださいね。引っ越しの段ボールは必ず処分。古いお家から新しいお家に引っ越しますよね。で、その時に使うのが段ボールですよね。で、これを持って行って新しい家で全部出すっ ていう役割をするためのものがこれなんですけども、これをずっと持ったまんま、私実際そうやってたんですね。北海道に住んで東京に就職して沖縄に転勤になったんですけども、北海道を東京に持って行って全く着なかった北海道の服の、冬の服を段ボールに入れたまんまそっくりそのまま沖縄に持って行ったことがある、持ってきたことがあるんですけども、ことごとく錆びてしまいましたが、このように段ボールのものはですね、移動を象徴してるんですね。まあ当たり前なんですけど、これって移動のためですよ。ということは、この移動の象徴になるものを家の中に持っておいて、ずっと物を入れてるということは、新しい家に着地してないんですね。で、古い家にもいないです。もう出てるから。ということはどういうことかというと、チューブラリンです。そういうチューブラリンのものをずっと持っているということは、自分の人生がチューブラリンになっていきます。例えば新しいところに引っ越したのに、そこでなんかこう、しっくりこない。なんかふわふわ。ちょっとふわふわしてる人っていますよね。ふわふわ落ち着かない人。こうドンと着地していないんですね。こういうものを持っている人。もちろん前の家にもいないわけですから、まあ、エネルギーの観点、目に見えないこう木とかエネルギーの観点で言えば、エネルギー、まあホームレスみたいな状態ですね、本当に。家がない状態。こういうものをずっと持っておくということ。なので、絶対やらなきゃいけないことは、引っ越しをした時に一番最初にやることは、これを出すことです。出すことで私たちは、本当の意味で、その家に着地するんですね。ここが新しい場所だという。それをしないで持っておくと、例えばですね、3年ぐらいで転勤になるんですっていう人もよく来たりするんですが、それはずっとこういうふうに持っていると、何かその、着地しなくて、中途半端なんですよね。やることが。新しい家に行ったらこれを出しますとかっておっしゃるんですけども、それを全然出さないんですよね。これを覚えておいてください。引っ越しの時に、絶対やらなきゃいけないことは、引っ越しの荷物を出すということです。いや、出さなくていいんです、竹内さん。それもう全然使ってなくてっていうものは多分ガラクタです。もう開けなくてバーンと全部捨てても、多分ご自身の人生は全く変わりませんし、困らないと思います。他に質問ありますか？こういうもので困ってます。はい。
家族のものとか、自分のものじゃないもの
とか。おお、いい質問ですね。とってもいい質問です。これもね、本当に日本のいろんなところで質問を受けるんですが、他人のガラクタですよね。例えば自分はガラクタ制御頑張ろうと思ってるんだけども、親が制御しないとか、自分は頑張ってるんだけども、子供がしないとか、旦那がしない、妻がしない、兄弟がしないっていうことをよく聞くんですが、これね、一番いい方法は自分の制御をするということです。これ覚えておいてほしいんですけども、人は他の人のものって結構気になるんですけども、案外自分の持ち物に気づいてないんですね。あと先ほどダイエットの話をちょっとしましたけどもね、例えば、まあすごいこう太ってる人がですね、こう何か持ってきて、これね、もうダイエットすごくいいの、飲むとすっごい痩せるのとかって言ってきてもね、え、お前の体見ろよみたいに思うじゃないですか。あなたの体型みたいな人に言われても全く説得力がないのと本当に一緒で、ガラクタ整理も、ガラクタが持ってる人が、あなたガラクタ整理してって言っても絶対うまくいかないです。だし、大体周りのものが気になっているそのものよりも何倍も自分の方がガラクタが多いってこともよくある。自分のものをとにかく整理するというのが先決です。そして他人のものには絶対に手をつけないでください。これ大事なポイントなんですけども、先ほどちょっと人と物とはつながっていますという話をしましたね。目に見えないけどつながっているんです。気持ちはつながっているので、それを他の人が勝手にバサッと切ると、要は勝手に処分すると、怒ったりとか傷ついたりとか、まあ、大体喧嘩になります。やったことがある人います。人のものを勝手に、多分人のものを勝手に整理して喜ぶ人って本当に少ないと思うんですね。大体、例えば親がずっとこういうものを持ってたから、親に内緒で、親がちょっと出てる間に、ダダダってこう、手放しといちゃえとかやると、親が気づいて親が怒る。余計に手放さなくなる。ガラクタって執着にも似ていて、 まあ、執着に似ていてとか、やっぱガラスかっていうのは本当に執着であることが多いんですけども、掴んで話せなくなってるんですよね、本人はね。周りから見ると、なんでそのカエルの着物をそんなにたくさん持っているのとか、なんでその古い雑誌をたくさんコレクションしているのっていうふうに思うかもしれないですけども、本人はこういうふうに掴んでいるので、手放したくないんですよね。それを周りが手放そうとしても、無駄なんですよ。私、高所恐怖症なんですよ。すごく。世界中いろんなところも今も行ってるんですが、もう飛行機が怖くて怖くて、たまらなくて、もう飛行機に乗るたびに、もうつい最近もう汗、もう手が汗だくになるぐらい怖いんですけども、ああいう時って私ね、座席を掴んだったりするんですよ。あれとね、物が手放されないのに似てるんですよ。周りから見ると、いや、飛行機なんて落ちないよ。確かお風呂で溺れるよりも低い確率で飛行機って落ちるらしく。もう、お風呂で溺れる人なんてほとんどいないじゃないですか。そのぐらいよりももっと低い確率で飛行機って落ちないらしいんですけど、そういうふうにいろんなことを言われても僕は怖くて手放せないんですよね。ってなってて。物も似てるんですよ。物もこんな風な気持ちになってて、執着になっていくんですね。その結果、他の人は絶対手放せなくなってるので、まずは自分の執着を手放すことが分かるんです。本当に。そうすると、これまで見てきた人の中でも多くの場合、いい意味で、感染していくんです、ガラクタ生理。風が移っていくように。風ってあんまりいいもんじゃないですけど、ガラクタ生理がいい意味で広がっていくんです。なんか娘が知らすと親が始めたとか、妻が始めると旦那が始めたとか、親が始めると子供が始めたっていう話も聞きます。ですので、自分のものをやる。他に質問ありますか？整理の秘訣をちょっとお話ししたいと思います。なんか皆さん本当にこう去らないで座ってるんですけど大丈夫ですか？飽きてないですね。私は黙ってればじゃないよなって言うんですよ。何も言われないでずっと喋ってるので、あ、ちょっと疲れてきたなとか思ってきたら顔で教えてください、ね。察しておりますので。秘訣を、でもこのポイントは大事なので秘訣を話したいんですが、あ、先ほど言った通り、うまくいかせる秘訣の一番最初は始めるということですからね。これは本当に忘れないでください。ガラクタ整理を成功させる秘訣のまず一つ目は始めるです。今日私の話を聞きながら、ああ、家にこういうものがあったなと思ったら、まずは手をつけるということです。面白いんですけども、物ってずっとそのまま置いてあっても、手をつけて動かしただけで、何か捨てれる気持ちになったりとか、捨てるまではすごい気持ちが怖がってるのに、ゴミ箱に入れた途端、平気になるという人も多いんですね。ですので、まず、始める。今、ゴミ箱と言ったので思い出したんですが、皆さんの家は、ゴミ箱ちゃんとありますか？いますか？ゴミ袋で代用しているっていう人もいたりするんです。あと、小さなゴミ箱しか持ってないっていう人がいるんですけども、ガラクタ整理を成功させるためには、大きな蓋がついているゴミ箱を持つということは、とっても大事です。これ本当基礎の基礎だと思ってるんですけど、案外抜けてる人が多いんです。要はね、手放そうと思っても、ゴミ箱が小さいと入らないから、そこで躊躇する人がいるんですよ。あと、手間がかかったりね。ああ、もうこれ使わないなと思った服は、着ないなと思った服はもう、本当に燃えるゴミでバーンと捨てるぐらいの大きな、私は45リットルの、よく言うんですけど、45リットルのゴミ袋が入るような大きなゴミ箱をお勧めしていますが、そういったものにこうどんどんどんどん捨てれるようなゴミ箱を持つ方がいいです。で、蓋ができる。なぜかというと、ゴミとか、あとは生ゴミとかもそうですが、やはりこう、滞った木を持っているので、木ってありますよね、この木ですね。日本の私たちってこの木って本当に大事にしていた人だと思うんです。日本語の中にも、例えば元気とかですね、病、ね、元気の逆のその病気も木なんですよね。気持ちとかっていうのも木だし、気分とかですね。木っていうものが私たちのこの生活の中に当然のように入っているのが日本人だと思うんです。沖縄もきっとこういう木を大事にしているところだと思うんですけども、ガラクタとかゴミっていうのは、やはり変な木を重い木を持ち始めるんですね。ですから、蓋付きのゴミ袋にどんどん入れていくと。そうすればそこから出なくなるので、燃えるゴミの人にどんどん捨てていく。 ゴミ箱大事ですからね、覚えてくださいね。ゴミ箱は必ず持って、いるんですよ、本当に。引っ越してね、1ヶ月経つんだけど、ゴミ箱ないんですという人もいました。必ずゴミ箱を持って蓋ができるものを準備します。赤い服を着るのもガラクタ整理を成功させる秘訣です。ぜひ覚えておいてください。この整理をするときだけでいいので赤を着てください。今年の大掃除、今年の年末のガラクタ整理はぜひ赤を着てやってください。赤っていうのはやる気を高める色なんですね。こう気分を高揚させる色なんです。野村監督も確かね、なんか赤いパンツを履いてますみたいにして気合を入れてますっていう人もいましたが、あと牛も赤を見ると興奮しますよね。人間も赤を着ることでやる気が高まるんです。で、着ない方がいい色が一つだけあって黒です。覚えておいてください。先ほど木という話をしましたが、このガラクタが持っている重い木を黒は吸い寄せる色なんですね。だから整理しようと思うと疲れますので、黒は着ない。あの整理の時だけですよ。赤を着る。あとアップテンポな曲をかけるのもおすすめです。そうすると整理 このテンポが良くなります。整理をするときは必ず簡単なものから始めてください。今日話を聞きながら、あの大きな置物どうしよう。やるとしても粗大ゴミに電話しなきゃいけないし、粗大ゴミの電話番号もわからないし、調べるのに時間かかるしとか、これ修理しなきゃいけないけど、修理するったってどこに電話をすればいいかわからないとか、こういうちょっと難しいものは置いておいて、家の中で明らかにもうこれは着ないとか、もう使わないっていうふうに明確にこう判断できるものってあると思うんですね。こういう簡単なものから始めていくのが大事です。私は趣味が筋トレで、ジムに行って筋トレをしてるんですけども、筋トレってね、いきなり100キロのバーベルを上げれる人っていないんですよね。どうやったら上げれるかというと、10キロ、20キロ、30キロ、40キロとか上げていくから100キロまで到達するんです。ガラクタ整理も一緒で、最初に簡単なものからどんどんどんどんやっていくと、難しいものとか難易度が高いもの、今悩んでいるものとかができるようになります。ですから、まずは簡単なものから。時間も決めた方がいいです。時間を決めて、でも私の今日話を聞いたので、23日の例えば今日は月曜日ですよね。じゃあ明日火曜日ガラクタ整理しようと思ったとしても、1日全部時間を当てるんじゃなくて、例えば10時から10時半とか時間を区切ってやるんです。今ではね、私聞いたんですけど、携帯のアプリでもこういう風に25分やって5分の休憩を取って、25分間やって5分の休憩を取るっていうような携帯のスマートフォンのアプリもあるそうなんですけども、必ず時間を区切ってやっていくことで効率は高まります。ガラクタ整理はだいたい先延ばししやすくなるんですね。いつかやろうとか、やってたら気が下がるとかなるので、必ず時間を区切って簡単なものからどんどんやっていくという風にするといいです。で、人によってはなんかお塩をかけた方が、そのお清めのためになんか大事なものとか、念がこもったようなものって、竹内さん、お塩をかけてこう清めて手放さなきゃいけないんでしょうかとか、大事なものを手放す、罰が当たるんでしょうかっていう質問も受けたりするんですけども、そういったことは一切ないです。これも覚えておいてください。どんなものでも、やはり物なんですね。そこに命は宿っていないので、そのものをどういうふうに手放しても罰は当たりません。だから罰が当たるかもと思って手放さないっていうのも、ダメです。ダメですっていうか、例えば、亡くなった祖先のものっていうのが手放せないっていう方もいるんですよね。亡くなったおばあちゃんのものだとか、亡くなったお母さんのものを手放せない。まあ、それが、でも亡くなったばっかりで1年、2年の間、そのずっと持っときたいっていうのはわかるんですけど、例えば10年経っても手放せない。20年経っても手放さないとずっと持っている。手放したいんだけど手放せない、罰が当たるんじゃないかとか、亡くなった人に悪いんじゃないかっていう人がいたりするんですけども、それはね、本当に勘違いです。で、そういうものを手放すと罰が当たるっていう人がもしいたら、本当に信用しなくていいです。 これを確信を持って言えるんですけども、亡くなった方っていうのは物じゃない社会に行ってるんですよ。社会っていうか世界に。物の世界にいるのは私たち。で、亡くなる人っていうのは、その物とか現世のいろんなものへの執着を手放していって、天国に上がっていくんですね。ここに執着していたらですね、生きようとかになって、この辺に残っているわけですよ。物とか、お金とか、人間関係とかに執着するのは生きてる私たちなんですよね。亡くなると、そうじゃない社会、世界に行っているので、こちらの世界の人が物に対して何か罰を与えるってことはありえないわけです。罰が当たるとかって物を手放すから罰が当たるとかって考えるのは、この物に、この物質社会に生きている私たちだからそう思う。だから、亡くなった人のものを手放して良くないんじゃないでしょうかっていう人もいるんですが、私は全然そうは思いません。安心して。質問ないですか？終わりましょうね。ね、時間中。他に質問ないですか？ですか？が、私今ね、本当にショックだったんですけど、今40分くらいしか喋ってないのかなと思ったら、もう1時間でしたね。なんかこっそり、この講座が終わってから、こっそり教材に聞きに来ようとか思っても、私忙しくて聞けない時もありますから、本当に今聞いといた方がいいですけど、いいですか？で、今日は1時間弱のお話だったんですが、29日に、私のホームページを見ていただければわかるんですが、29日に、石峰の方で、講座も2時間のガラクタ整理講座っていうのもやっています。まあ、こちらは有料になるんですけども、これをもっと詳しく、今日ちょっとお話しできなかった、時間の関係でお話しできなかったようなことも29日にお話はしますので、もし関心があったら、私のホームページの方から申し込みいただければと思いますし、あと本も今日はご準備していますので、今日は本に書いてないようなこともいろいろ話したんですが、あの本を見ればもう少し整理の秘訣であったり、どういう基準で手放していけばいいかということも書いてありますので、ぜひご覧ください。では、どういうふうに終わればいいのかよくわからないんですけども、皆さん2016年を前に本当に整理をすると、本当にいい年が迎えれますので、ぜひ、いつか始めてくださいね。忘れないでください。これだけ本当に忘れないで、まず始めることが大事です。今日は長い時間ずっと聞いてくださって本当にありがとうございました。
ありがとうございます。